私たちはですね、イエス様を信じることによって何が起こるって言うでしょうか、周りの人にね。いや、イエス様を信じたら仕事が全てうまくいって、もう病気になってもすぐ癒される。まあそう言えたらいいんですけども、なかなかそうならない面があるんですね。だから、あなたはイエス様を信じて何いいことあんのって。それに対して僕はよく答えるんですけどもね、いいことがあるっていうよりは、私の人生には必ずですね、嫌なことが起こると。闇の時期が訪れる。しかし、イエス様を信頼する者は、痛み、苦しみ、悲しみの中にも、喜びと平安と希望を生み出すことができる。それを知っていることで、自分の損得感情を超えて、目の前の課題に真正面から向かう勇気をいただくことができるんだ。イエス様のことは、今日のイザヤ書52章、53章に、イエス様の誕生の700年前から予言されている。予言者イザヤは、イエスの十字架への歩みっていうのは、神の救いのご計画を全うするユダヤ人の王としての威厳をこのイザヤ書は描いている。不思議に神のご支配は十字架に現れたっていう視点を私たちは覚えるべきだと思いますが、52章の一節ですね、詩訳をご覧いただくと、覚めよ、覚めよ、力をまとえ、シオンよ。あなたの美しい衣をまとえ、聖なる都エルサレムよ。この背景には、エルサレムが廃墟とされた。バビロン帝国によって廃墟とされた。塵の中に伏している。でも、それが今、美しい姿に変わるんだよ。力をまとえ、美しい衣をまとえと言って、これから新しい時代が来る。もう、無活例のもの、外国人があなたを支配することがない。だから塵を払い落として立ち上がれ。エルサレムよ、あなたの首から枷を振りほどけ。自由の者として生きなさいってことですね。イエス様の、ごめんなさい。このエルサレムがバビロンによって一度滅ぼされたけど、最近読んでるエズラ記にもあるように、神様ペルシャ帝国を用いてエルサレムを解放してくださり、エルサレムに神殿を再建してくださった。それ自体は本当に大きな救いだったんですけども、でもその後ですね、いろいろあって、結局イエス様の時代にこう大拡張工事の後のイエス様の十字架の40年後にエルサレムが廃墟とされるんですよね。ローマ帝国によって紀元70年、それから約2000年近くにわたってイスラエルの民はですね、世界をですね、世界中に散らされるっていう状況なった。しかも今もエルサレムに立ってるのはね、元の神殿じゃなくて、なんとイスラム教のモスクです。何なんだこれはって。ですからここにあるね、エルサレムがね、美しい衣をまとって美しい姿に変えられるっていうのは一部ね、ペルシャ帝国の時代に一部は成就したんだけど、でも今も完全には成就してないんです。それがいつ成就するかっていうと、イエス様が再臨するときに、黙示録の21章2節を見ると、聖なる都、新しいエルサレムが花嫁のように整えて天から下ってくる。その時を私たちは待ち望んでいる。 でもその時までこの世界は今もですね、大バビロンって言われますけれども、富と権力の支配の中にある。だからそういう中でしばしば、ね、異端の教えはイエスの十字架によって何も変わってない、あれはイエスの失敗だったんだという話を作っています。それに対して52章の3節4節で言ってるのは、主が、ね、イスラエルを奴隷状態から解放することに関して、ね、あなたはただでおられた、だから銀を払わずに買い戻される、エジプトに下って行ってそこに起立したけど解放されたでしょ、同じようにアッシリアから苦しまれたけども今解放されたでしょ、すべては神の支配の中にあるんだよっていうことを言って、でもエルサレムが滅ぼされたことによって当時の多くの人々は思ったんですよ。ああ、イスラエルの神を信じても神の住まいと言われる神殿もなくなっちゃった、だから神様に信頼しても何にもいいことがない。それがここで言われている五節、私の名は一日中侮られているってことです。でもその侮られている状態から、ね、全世界の人々が、ね、神を信じるようになるときにそこから世界が変わってくるんだっていうこと、それが52章6節で、それゆえ私の民は私の名を知るようになる。その日、私こそがここに私がいると告げるものであることをみんなが知る。私たちはどういうように神様を体験するかっていうと、ね、やっぱり本当に絶望的な状況、困っている状況の中で神様にお祈りした。神様は不思議に私の願いを叶えてくださった。そういうことを通して私は体験をする。ここに私がいると神様はおっしゃってくださっている。今、私たちクリスチャンの特権は何かっていうと、ね、全世界の創造主にお祈りすることができることだ。その恵みについて、フィリピ4章7節でパウロはこう言った。私たちが祈ることによって、すべての理解を超えた神の平安が、心と思いをキリストイエスにあって守ってくれる。ですから私たちが今神を体験するというのはそのような祈りの交わりを通してなんですけれども、でも最終的に神様はこの美しいエルサレムを回復するっていうところまで歴史を導いてくださるんだよっていうことを私たちは決して忘れてはならない。そういう中で52章7節、僕の訳でここのところだけですね、下線を引いてますが、なんと美しいことよ、山々の上にあって福音を伝える者の足は、なんと美しいことよっていう話は、福音を伝える者の足っていうとパッとね、新約聖書をよくお読みになっている方はすぐローマ人の手紙の10章の14節15節を思い浮かべるね。信じたことのない人どうやってね、知ることができるんでしょうと言って、なんと美しいことか、良い知らせを伝える人たちの足はっていうのは、まさにこのイザヤ書52章7節の引用なんです。パウロはだから福音とは何かって言った時に、イザヤ書52章7節を頭にしてながら、それをね、思い知らせる御言葉をみんなに語る。で、パウロはその時にね、その前に何と言ったかというと、私たちはね、自分の口でイエスを主と告白して、ね、神はイエスを死者の中から蘇らせたと信じるなら、私たちは救われる。でも私たち救われるんだけど、その救いがね、私たち個人の救いじゃなくて、救いばかりじゃなくて、 全世界の救いにつながってくるんだよっていうことを実はここで言おうとしてるんです。だからここで福音を伝える者の足は何を伝えるかっていうと、その足は平和を聞かせる、シャロームを聞かせる。シャロームっていうのはね、最も有名なヘブル語なんですが、平和、平安、繁栄、ね、何の賭けもない状態、それがシャローム。今日もこの後シャロームの歌を歌う、うちの教会から始まった歌ですけども、とにかく世界のゴールはシャロームなんです。で、それを幸いな福音を伝えといって、救いを聞かせね。シャロームを聞かせるってことと救いを聞かせるってことがセットになってるんです。皆さん、神の救いは何ですかって言われたら、いや、死んで魂が天国に行けることって言ったら、いや、それは間違ってないんだけどね、それは浄土真宗だって同じようなことを言うよ。じゃあ聖書がやってる救いは何かっていうと、シャロームなんです。この世界が平和で満たされる状態、それが最終的な救いのゴールなんです。そのためのプロセスとして何が起こるかっていうと、あなたの神が王となるっていうことがある。あなたの神が王となって、いや、そう、神様はいつでも私たちの祈りを聞いてくださってってことなんだけど、この旧約の文脈では何かっていうとね、かつてエルサレム神殿が滅亡したのは何でかっていうと、エルサレム神殿であまりにも偶像礼拝やってるもんだから、神様がエルサレム神殿を去ったんですよ。で、去った神様はまたエルサレムに戻ってくるっていうのが福音として書いてある。そしてエルサレムから全世界を治めるということなんです。そしてそのことが52章8節、あなたの見張り人たちの声といって、主がシオンに変えられるって書いてある。主がシオンに変えられるっていうのは、ね、今言ったように神様がシオンの丘のエルサレム神殿から去ってた、その神様も再びシオンに戻ってくる。これが劇的に表現されるのが、イエス様がロマの子に乗ってエルサレムに入場した。イエス様のエルサレム入場っていうのは、まさに主がシオンに変えられたっていうことの印なんです。来世術やりますね、マタイの福音書で、主がイエス様がロバに乗ってエルサレムに入られた、主がシオンに戻ってこられたっていうことの印なんです。とにかく私たち救いっていうのはね、だから個人的には私たちが、ね、神様へのホットラインを持ってて、私たちはいつでもどこでもお父様と言って神様に呼びかけることができる。そして神様は聞いてないようでちゃんと耳をダンボにして聞いててくださる、ね。そして私たちが神様の御心に従っていく中で、やがて神様はこの世界を平和の完成へと導いてくださるってことなんですね。そういう中で52章の10節で、52章の9節10節で書いてある、ね、神はエルサレムをあがなうと言って、で、そのどういうふうにあがなうかというと、52章10節、主は聖なる御腕をすべての国々の目の前に表された。神様の聖なる御腕を表された。その聖なる御腕はどうやって現れたかというと、これが意外にね、昔本当にこれをあがった時に僕は深い感動に満たされた。主の聖なる御腕はどこに現れたかっていうと、53章1節なんですね。この右の端を見るとですね、主の御腕は誰に現れたのかって。誰に現れたんですか、主の御腕。それは、ね、53章3節、蔑まれ人々からのけ者にされ、悲しみの人で病を知っている。でもその悲しみってのは何かっていうと、私たちの病、私たちの悲しみを担ったものだって、53章4節に書いてあって。そして彼への懲らしみが私の平和、 その打ち傷が私の癒しとなったっていうですね、不思議な、ね、救い主が懲らしめられることが私たちの平和につながったっていうわけのわかんないことが書いてあるんですよ。どういう意味でイエス様は私たちに平和とか癒しをもたらしてくださったかっていうと、ヘブル書の2章の14節15節に書いてある御言葉なんですけれども、ヘブル書2章14節15節でね、こう書いてある。子たちが皆血と肉を持っているので、ね。私たち人間が血と肉を持っているので、神の御子であるイエスも私たちと同じような血と肉を持つ体となった。それは、ご自分の死によって死の力を持つ者、すなわち悪魔を無力化するためである。死の恐怖によって一生涯奴隷となっていた人々を解放するためだった。去年ね、コロナが始まる時に合わせるようにして、恐怖からの解放者イエスっていうね、ヘブル書の解説を出した。あんまり売れてないんですが、まあ、とにかく恐怖からの解放者イエスなんて、この死のね、恐怖の奴隷状態から私たちを解放する、ね、イエス様は私たちを死の恐怖から解放してくださる。イエス様が、ね、十字架にかかった時になんとサタンのですね、権限が奪われて、そして私たちが、ね、サタンのイエス様がサタンの支配を打ち砕いて、そして復活した。でイエス様の復活は私たちの復活なんだって話なんです。私たちはもうすでにそのサタンの奴隷状態から解放されたんだ。死の恐怖の奴隷状態から解放されたんだ。はっきり言うと、ね、コロナにかかったって、もう私たちは大丈夫なんだよ。もう行く先決まってんだから。それがね、イエス様の時代に、イエス様の直後の初代教会にどういう形で現れたかっていうとね、ローマ帝国はどうやって人々をね、従えたかっていうと、言うこと聞かないぞ、言うこと聞かないとぶっ殺すぞっていうね、まあ、剣の脅しによって、人々をね、恐怖政治やったわけですよ。それに対してクリスチャンはね、どう対応したかっていうと、いや、私は全然死ぬの怖くないんです。もう、ね、死んだらイエス様と一緒にいることができるんだから、と言って、要するに剣の脅しに屈しなかったんです。その姿を見て、多くの人々は感動したんです。あ、彼らはもう復活の命を生きてるって、永遠の命を生きてるっていうことにみんな感動して、ね、クリスチャンが死ねば死ぬほど多くの人が信じるようになっていったっていう逆説なんですよね。で、300年経ってですね、ローマ皇帝自身がイエス様の前にひざまずくっていうことになったんです。それがだから死の力を打ち砕くっていうですね、福音なんです。で、それがね、ここでね、イザヤ書53章ではね、彼への懲らしめが平和、打ち傷が癒しっていうのはまさにね、私たちがそのように死の恐怖から解放されたものとして生きることができるようになったっていうこととして表されているわけです。で、この面白いのはね、このキリスト予言としてしばしば引用されるね、こうイザヤ書53章1節で今見たけど、これもともとね、キリスト予言として主のしもべとして見なきゃいけないの、その前の52章13節なんです。52章13節から主のしもべの歌が始まる。52章13節で何て言われてるの？見よ、私のしもべは栄える。高められ、上げられ、遥かに崇められる。だから主のしもべは栄える。でも栄えるプロセスの中で一時的にどん底に落ちる。これは私たちにも起こること、ね、私たち、ね、最終的に栄えるんです。私たちは栄光を受けるんです。そのプロセスの中でどん底を味わうんです。キリストに習うため、私たちどん底に落ちた時にね、 いや誰々のせいでとかね、あいつのせいでとかね、自分の失敗でとか、そうじゃなくて、いやこれも神の御手の中にあるって思うとね、苦しみの中で戦うんじゃなくてね、希望を持つ。そして同じように私の周りで苦しんでる人がいたらね、言ったでしょ、自業自得なんだよなんて言うんじゃなくて寄り添う。私たちは苦しみを減れば減るほど寛容になり、そして そこに平和が生まれるっていう形で変わっていくんです。まあ、とにかく不思議な形でこのイザヤ書の主のしもべの歌は復活予言から始まって、そして完成に向かっていく。でもその前にね、ちょっと行ったり来たりしますが、52章の11節12節を見るとね、今私たちは永遠の神の都エルサレムに向かっていくんだけど、ね、そのプロセスの中で私たちは身を清め、汚れたものに触れずに、ね、お金とか権力の奴隷になるんじゃなくて、ね、でも慌てて早いとこ天国に行こうなんて考える必要はないんだよ。52章12節に書いてあるのは、主があなたの前を歩み、イスラエルの神がしんがりとなられる。だから私たちの前に神様がいて、後ろにも神様がいて、私たちは神の愛に囲まれながらこの世で生きていくんだ。その結果としてこの世界が徐々に変えられていくんだ。歴史上本当に偉大な人々がいました。あんまりね、こう本当に政治家の話ってのは気をつけなきゃいけない。政治ってのは基本的にね、この世の利害の調和の上になってるから理想ってのはないんだ。だけどその中でもね、昨日辞めたのかな、とにかくアンゲラ・メルケルさんっていうドイツの首相、彼女は16年間首相の座にいた。今までね、16年首相にいたって言うと、その前はコールさんっていうね、ドイツ統一を成し遂げた偉大な指導者だけど、彼なんか最後、大変だったよ。献金疑惑だとかね、不正疑惑で、みんなから追われるようにして辞めていくんです。まあ日本でも最近ね、長く首相を務めた方が、なんかみんなから早く辞めてくれみたいな話になっていったってのはありますよね。どこでも政権が長く続くと腐敗するんです。ところがメルケルさんは最後までそんなところが見えないんです。で、メルケルさん別にね、美化するつもりはないよ。メルケルさんは私たち福音派から見たらちょっとって首かしげる部分もちょっとあるんだよ。ね。でも、なんで彼女がその利害を超えた行動をですね、結構できたかっていうと、メルケルさんのご両親は、ね、ハンブルクってのは西ドイツ側にあるですね、本当に栄えてる町ですけど、ハンブルクで牧師をやってたんです。でもね、東ドイツができて、東ドイツがだんだん悲惨な状況になってるっていうことを聞いて、このメルケルさんのご両親は、ね、多くの人々が東から西に流れていく中で、反対にハンブルクから東ドイツに向かっていったんですよ。それは東ドイツの人々が今後本当にキリストの福音をますます必要とするっていうことがわかるから、あえてね、本当に泥をかぶるようなつもりで東に向かって、メルケルさんが生まれたのは、アンゲラさんが生まれたのはハンブルクなんです。ハンブルクで生まれて、ね、ご両親が東ドイツに移住するっていうのを運ばれて東ドイツに行くわけです。そして東ドイツで35歳まで過ごすんですよね。で、牧師の家庭だから常にですね、監視の目ね、東ドイツって恐ろしい監視社会だった。いつも周りにスパイがいる、監視されながら。だからメルケルさんもね、学びって言うと文系はダメなんです。だから理系、物理学ね、物理学をやるとね、社会に貢献するかのように言われる。結果的に物理学博士までなるんですけれども、彼女が博士号を取って間もなく、要するに東ドイツが 崩れて、いわゆるベルリンの壁がなくなってね、そして東西同一、統一の方向ができた。で、そこでメルケルさんは初めて、もともと政治家になりたかった。で、立候補して、当選して、そして、その後、すぐにですね、コールさんから可愛がられてね、で、環境大臣に抜擢される。それが、1994年ですけど、現在ですね、ヨーロッパ全体が、この環境問題に本当に熱いでしょ。でも、あの枠組みを作ったのは実はメルケルさん。一番最初の環境会議なんです。そこがボンで開かれる。その後、京都議定書だとか、そういう形になってくるけれども、枠組みを作ったのは、メルケルさんだって言われて。そういうことが功績となって、最終的に、2005年に、首相になる。その時、たった51歳ですね。だから最年少女性。で、皆さんが一番ご存知のメルケルさんの例では、要するに2015年に、中東から大量の難民が流れてくる。その時に、メルケルさんは決断を迫られた。これは本当に国にとっての危機的状況、あんまり移民を受け入れると、ね、国の平和が乱れる。だけど目の前に困ってる人がいて、死にそうな人がいて、追い返すことができない。メルケルさんは、これは本当に指導力を発揮するしかない。みんなで受け入れましょうということをみんなに訴えた。そしたら、ドイツ中多くのところでですね、難民受け入れのプログラムがわーっと進んでいくんです。まあ、その他いろんな功績があるんですけれども、その時に周りの人々は何て言ったかというと、あ、さすが東ドイツ。で、生まれ育って、ある意味で、難民のようにして、ね、統一に、こう、救われた。しかも、牧師の娘として、小さい頃から聖書をずっと聞いてて、そうせざるを得ないんだ、っていうのは、マルチン・ルーターの言葉みたいなんですよ。とにかく、そのような行動をしたって。だから、最近の伝記を書いた人がこう言ってるね。かつてホロコーストを引き起こした国が今世界的な道徳の中心地と見られている。私たちがね思うね、あ、ドイツってはいいこと言うなとかね、いうイメージってこの16年でガラッと変わったんですよ。本当にそれからマルクス・ガブリエルっていうですね、ドイツの道徳哲学を説くですね、ドイツ人の哲学者がこんなふうにも言ってるんですね。メルケルはドイツ史上最高の首相かもしれない。その理由をですね、未来を見据えて倫理的な決断をしたから。まあもちろんね、メルケルさんにはちょっと賛成できない部分もあるんです。それはあって当然なければいけない。だけど、メルケルさんがそういう決断、様々なですね、世界をリードする決断をする背後に何があったかと、神様がまずメルケルの両親を東ドイツに移住させて、そして苦難の中で神様がメルケルを育てて、それ時が来たら神様が首相の座につけた。それによってドイツが変わっていくんです。まあちょっとあんまり政治的なことをね、言うとなんだけど、同じようなことが例えばさ、現在の病院システムはどこから始まったかというのはナイチンゲールだよね。誰でも言うよ。ナイチンゲールから現在の病院システムが、ね。まあ、最近話題の南アフリカだってさ、黒人問題から解放した、あれはネルソン・マンデラさんがとか。要するに、そういう危機の中で神様が指導者を立てる。いや、私たちはそれから見たら別に何もできないって感じるかもしれないけど、ね。あなたの神が王となるっていう中で私たちは王に召されてそれぞれの場で使えるんですよ。それぞれの場で、いや私はナイチンゲールにもならない、メルケルにもなれないって、それがほとんどだよ。ね。だけど私だからこそできる働きがある。私だからこそ届く人々がいる。だから神様はね、この世界をどういう形で動かすかっていうと、神を信じる人々、 キリストの姿になりたいっていう人々を通して神はこの世界を動かしてるんです。神の支配はクリスチャンを通して表される。私なんか何もできないって言わないでください。自分が本当にこれなんかやった方がいいなって思うこと、そこに神様働かれるんだ。どんな小さなことでも、隣の人を助けるっていうことでも、困っている人の話を聞くっていうことでも、それを通して平和が広がる。救いのゴールは平和の完成なんです。平和は私たちの目の前で一歩一歩広がる。でも同時に気をつけていただきたいのは、ね、メルケルさんの例で明らかになるように、ね、難民を受け入れたら、それで何が起こった?ね、難民を通してのですね、様々な問題も同時に起きる。それは何かっていうと、神様が光を照らすと同時に、そこにサタンが働くんです。だから必ずいいこととセットに悪いことが起こるんです。これ分かってないとね、私たちいつも、いや、いいこと、いや、でも悪いことかって、当たり前なんだよ。ね、神様が良い技をする片端から、ね、サタンは、闇をですね、私たちに見せつけて、だから何も変わってないじゃないかって。その時に私たちは見るか、何を見るかっていうと、神がやってくださったいいことに目を留めるんです。いいことが起きる結果として必然的に、サタンが妨害しようとするのは、それは必然なんだから、そんなことに目を留めるなよ。あなたは、そこで神の器としてやれることをやるんだ。そういう形で、世界に平和が広がっていく。最終的には、サタンの力が打ち砕かれて、平和の完成に行く。その時、サタンと一緒に滅ぼされる側につくのか。それとも、キリストと共に復活して、平和のうちに喜ぶものとされるのか、それが私たちに問われているということです。お祈りをします。天のお父様、この世界は平和シャロームの完成に向かっています。その時私たちがどのように行動するか、本当に損得感情を超えてなすべきことをなせるか、それが問われています。日々私たちは問われています。どうか本当にあなたの御心に従って正しいことを決断できますように。そしてそこから神のご支配が私たちクリスチャンを通して表されるんだということをいつでもどこでも覚えさせてください。同時に神様、私たちの想像を超えた形でキリストにある指導者を立てて世界を動かしてくださるということも覚えさせてください。尊き主イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。